経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
この春はね、 PM2.5 ちょっと気になりますよね。
話題になりましたね。
はい、今週はね、この対策に役立つ話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は PM2.5 の傾向と対策と題してお届けします。中国からの PM2.5 の越境大気汚染というのが問題になってますよ ね。
そうですね。
そのメカニズムとか対応策があるのか気になりますよね。
はい、
今年日本の汚染濃度は高まっているんでしょうかね。
今年九州地方では国の環境基準のおよそ3倍となる1立方メートルあたり100マイクログラムを上回る濃度が観測されました。でこちら発生源のない離島の方でもですね、高い濃度が観測されていることから、まあ、在来のものとは言えないんですね。急速な経済発展を遂げる中国から偏西風に乗ってやってきた越境大気汚染と考えられます。で九州大学応用力学研究所の竹村俊彦准教授は、越境大気汚染の影響が大きいのはまず九州、そして四国、中国、近畿までというふうにおっしゃっています。まあ、首都圏になると在来のものとは見分けがつきにくくなるそうですね。
はい、そもそもね、 PM2.5 何のことか分かります？
午後2時30分
なんか今ちょっとチェックマンが言うのかと思っちゃ
う。すいません
PM とはね、パーティキュレートマター、粒子状物質の頭文字なんですね。
ほうほう。
で 2.5 というのは粒子の直径が 2.5 マイクロメートル以下の微小粒子状物質というのを指すんですね。
はい、
で大きさでいくと直径 0.3 マイクロメートルあたりに高いピークがあって、その前後が最も多いそうですね。
でこの PM2.5 は健康への影響が懸念されています。はい、直径がですね、髪の毛の太さの20分の1から60分の1以下っていうんですから、まあ小さいわけですね。スギ花粉の12分の1以下と極めて小さくて、肺の奥深くまで入りやすいと。でそれによって肺がんですとか喘息といった呼吸器系に加えて、心臓病といった循環器系への影響を指摘する声というのもあるようです。
はい、中国の、ね、汚染源としては普及台数が1億台を突破した自動車の排気ガス、暖房で使用する石炭、工場や火力発電所の煤煙による、ね、大気汚染物質というのが挙げられるんですね。北京の日本大使館は、北京市内の大気汚染状況というのは特に深刻な汚染が多発しているとね、在留邦人に注意を呼びかけたんですよね。
はい、中国の大気汚染が深刻なのは、濃度の高いエリアが広い範囲にわたっているということなんです。北京を中心とした北東部ですとか東シナ海沿岸部に広がっていまして、中国の人口のおよそ6割がその地域に住んでいると言われるんですね。で大気汚染がひどい日は、この PM2.5 の濃度が1立方メートルあたり700マイクログラムから800マイクログラムに達することがあると、いうことなんですね。
この中国からのね、まあ越境大気汚染に対する国民の、まあ、懸念というかね、不安を受けて、環境省は新たな対策というのを打ち出したんですね。
はい、
で今年2月の専門家の会合で、 PM2.5 の濃度が高まった場合の注意喚起の暫定的な指針と行動の目安というのをまとめたんですね。
はい、
1日平均で1立方メートルあたり70マイクログラム以上になると予測される場合、まあ、不要不急の外出だとかね、屋外での長時間の運動をできるだけ減らすということを求めているんですね。
はい、でまた例年黄砂が観測される春に向けて PM2.5 の常時観測体制も強化します。
はい、
ただ最もですね、今年突然巻き起こったこの PM2.5 問題というのは、メディアによって作られた部分というのもあるんじゃないかという話があります。
はい、
先ほどの竹村准教授によるとですね、今年日本の PM2.5 の濃度が例年と比べて高いというデータはないというふうにおっしゃってるんですね。まあ、大手マスコミが北京のその深刻な大気汚染を報道したことで、まあ、国内でも注目されたという見方もあるみたいです。
中国からの、ね、大気汚染物質というのは日本に届くまでに海に落下したりして10分の1からそれ以下に減りながら例年通りやってくるんですね、はい、で特に黄砂が、ね、観測される3月から梅雨の前までが多くなるわけですね、はい、九州では2000年頃から春に光化学スモッグ注意報の発令というのが増えていてね、これも越境大気汚染が原因だということです。
このような状況に対して大手の家電量販店なんかに行くとですね、うん、PM2.5 対応機種ですとか、うん、PM2.5 対応フィルター搭載といったようなシールが貼られた空気清浄機がずらりと並べられています、うん、で実際今年に入ってこれらの商品の売れ行きは好調でですね、うん、例年よりも機能の高い製品が選ばれているんだそうです、
はい、調査会社の GFK によればね、空気清浄機の今年2月の販売台数というのは全国平均で前年比で 39% 増ということなんですね、空気清浄機を売り出すメーカーは高い伸びを示しているんですね。
以前この番組でご紹介した空気清浄機ジェットクリーン、うん、こちらを作っているバルミューダなんですけれども、うん、花粉の飛散量も多いとされたということがありまして、うん、6倍の売れ行きになったということなんですね、はい、でジェットクリーンは PM2.5 への対応についても、うん、いち早くですね、民間の評価機関で性能試験を行って結果を自社サイトで公表したそうです、うん、
これに対してね、大手家電メーカーでは PM2.5 の除去性能については慎重に説明してるんですね、はい、今年3月1日に全国家庭電気製品公正取引協議会というのが会員の、ね、メーカーや量販店に対して PM2.5 に関する性能表示についての要請を出したんですね、はい、でそれによると PM2.5 の除去性能というのをカタログで、歌う場合ね、 0.3 マイクロメートル未満の粒子については除去の確認ができていないという正し書きを、ね、明瞭に記載するということを求めているんです。
うん、この家電公取協によるとですね、PM2.5 はまだ十分には解明されていませんと、うん、人の健康に関わる問題だけに消費者に過剰な期待をさせるのは避けなければならないと、いうことで慎重な言い回しになっているという感じなんですね、
う
ん、
そうですね。で空気清浄機の場合、世界的にはね、性能を客観的な評価基準で試験するというのが主流となっているんですね、はい、で国内でもアメリカ家電製品協会が認証する CADR クリーンエア供給率の試験というのを受けた製品というのが発売されているんですね、
はい、でこのうちスウェーデンのブルーエア、それから日本の華道といったところのハイエンドモデルを見てみるとですね、うん、この CADR のタバコの煙、花粉、粉塵の3つの試験で最高値をマークしたとなっています、うん、大手家電メーカーでも PM2.5 をきっかけにですね、共通の評価基準を作りましょうという動きも出てきているようです、
はい、そしてね、その空気清浄機とともにマスクも注目されてますよね。
そうですね、
はい、PM2.5 を減らすのに効果があるとされているのが日本やアメリカ、ヨーロッパの規格に対応した高機能なマスクですね、
はい、
これはその医療だとか粉塵の多い現場で使う作業用の使い捨てマスクですね、
はい、
国内では日本の国家検定規格とね、アメリカの NIOSH 規格に対応した製品の流通量というのが多いんですね。
これ一部の薬局ではですね、一般的なサージカルマスクを PM2.5 対応として販売しているケースっていうのもあるんですが、はい、サージカルマスクっていうのは風邪をひいた時に自分の飛沫を飛ばさないためのマスクなんですね、うん、で今お話に上がっています高機能なマスクというのは吸いたくないものをできるだけ減らすというマスクなんです、
うん、
PM2.5 と比べてはるかに粒子が大きい花粉の場合なんかでもこれは有効になってくると言えますよね、
はいはい、でこの高機能なマスクというのはいずれもね、ゴムバンドを耳にかけるのではなくて、
はい、
首筋と後頭部に回してノーズクリップを締める作りになってるんですね。つける時に鼻の両脇だとか頬にね、空気が抜ける隙間を作らないということが大事なんですね。実際にこのようなマスクで最もつけやすかったのは縦に2つ折りするタイプなんですね、
はい、
口の前の空間に余裕があって話もしやすかったんですね、
はい、でマスク以外でもですね、 PM2.5 関連で人気が出ている製品は少なくありません、うん、例えば住友 3M のフィルタレット空気清浄フィルターという製品は、うん、家の吸気口にセットして、微粒子が入り込むことを減らしたりですとか、エアコンのフィルターに貼り付けて部屋に入ってきた微粒子がエアコンの風で循環するのを抑えるための製品なんですね、
はい、
でこのフィルター静電気を永久帯電した繊維になっていまして、アメリカで販売している製品を日本向けにアレンジしました、
うん、 パナソニックによればね、中国でも空気清浄機というのは売れていて、今年の1月から2月は前年の 1.4 倍売れたということなんですね、うん、シャープやダイキンも好調ですね。で、中国の大気汚染対策が急速に進むとは考えにくいですからね、うん、関連商品の販売合戦というのは日本でも中国でも続きそうですね。
今発売中の日経トレンディ5月号では各社の空気清浄機ですとか高機能マスクのスペックを一覧できるようになっていますので、ぜひチェックしてみてください、はい、週刊日経トレンディ前半では PM2.5 の傾向と対策と題してお届けしました。
週刊日経トレンディ後半はスゴ技コンデジ進化論と題してお届けします。
携帯電話のカメラ機能の性能がアップしてですね、もう存在感が低下してしまったなと思われたコンパクトデジカメなんですが、うん、今その巻き返しが始まっているということなんですよね。
そうなんですよね、まあ、そもそもコンデジはね、画素数だとかサイズといったね、そのスペック競争の果てに価格競争が激しくなってメーカーがね苦境に陥ってたんですよ ね、
ですよね。で
そこにスマホの普及というのが追い打ちをかけて、コンデジ不要論までささやかれたこともあったわけですよね、はい、それがね今独自の進化を遂げて支持を広げ始めてるんですね。
この本種の記述面白いんですけど、スマホによってコンデジってこう社用になりかけたのに、はい、その逆襲をもたらしたのはスマホの普及だって書いてあるんです
けど、そうですね、はい、ちょっと逆説的というかなというかなんですが、はい、わざわざねデジカメを買うならばいいものが欲しいというユーザーが増えてきたということですね。
なるほどですね、うん、
それに、まあ、専用のデジカメにしか撮れない写真を求めるニーズというのも高まってきたわけです、
はい、
あと SNS のまあ浸透によってね、もっと個性的な写真を投稿して注目されたいと考えるユーザーが増えたということも大きいですよね。
なるほど、うん、まあ、あの SNS 上にはですね、スマホで撮影した写真があふれかえってますもんね。
そうですね、う
ん、まあ、それだけにそのデジカメで撮った綺麗な写真で差をつけたいと考えるユーザーの方がまあ、いると。
そういうことです、まあ、
それが追い風になったということですね、
はい、そうなんです。でこのコンデジの進化の方向性というのは大きく分けて3つあるわけですね、
はい、
1つが SNS 映えがする個性的な写真を簡単に撮れるコンデジです。
4月に発売されるキャノンパワーショット N のようにですね、シャッターを一度押すと構図や色調が異なる6枚の写真を一度に撮れるコンデジっていうのがあるんですけど、うん、まあ、その一例ですよね、うん、無線 LAN 経由で画像をスマホに転送できる機能を備えて、専用のスマホアプリを用意した上で SNS に投稿しやすくしたというコンデジも増えています。
そうなんですね。で2番目の切り口というのは高倍率ズームと接写マクロ撮影の機能なんですね、
はい、
でスマホのカメラの性能が向上したとは言っても高倍率な光学ズーム機構というのを詰め込むのは難しいんですね。
ですね、
なのでメーカーはコンデジの小さなボディに20倍を超える高倍率の光学ズーム機能というのを搭載したりとか、はい、あるいはその被写体にね1センチの距離まで近寄りながらさらに光学ズームで接写できる機能というのを搭載したりしてね、スマホとの差別化を今まで以上に強調するようになってきたわけですね。
はい、そして3番目は画質の徹底追求です、うん、まあ、大口径のレンズですとか大型の撮像素子を採用して高画質化するっていうのも、まあ、スマホにはできない系統って言えますからね。
そうですね、だからスマホとの差別化のために、まあ、こうした機能に力を入れたのがいわゆる高級コンデジと呼ばれるジャンルですね、
はい、
実製価格がおよそ25万円もするソニーのサイバーショット DSC-RX1 のようなね超高性能機まで人気となってるんですよね。
ですよね、
はい、
実際その先ほどご紹介したキャノンのパワーショット N の場合ですね、うん、公式オンラインショップ限定で発売されるんですけれども、はい、この予約受付を開始したところ初回出荷分は初日に即日完売と、うん、そのデジカメの新製品がネット限定で発売されるのも珍しければ速完というのも本当にこう異例な感じがしますよね。
そうなんですよね。でこの商品が注目されたのは実はその個性的な見た目と機能なわけですね、
はい、
でシャッターボタンがないいわゆる正方形に近い形で
変な形なんですよね、これ、
うん、見た目からしてね一般的なカメラらしくないんですね、
はい、
そしてその一度のシャッター操作で3枚の写真を連続撮影して構図やフィルター効果が異なる6枚の画像にしてくれるクリエイティブショット機能というのを備えてるんですね。
これまでのカメラで撮影というふうに言うとですね、 カメラと被写体の位置関係を考慮しながら構図を決めて、うん、でシャッターを切って1枚ずつ写真を撮るっていうのが、
まあうね
まあ、当たり前っちゃ当たり前だったわけなんですけれども、はいはいはい、このパワーショット N はですね、うん、構図の選定だとか、うん、画像のフィルター加工を自動化してしまって、うん、しかも一度のシャッター操作で仕上げられるというところが、うんまあ、面白いわけですね、はい、その偶発性のような、うんまあ、これまでのスタイルとは正反対の要素が強調されているという点が新しいと言えそうですね。
そうですね。で、これまでのカメラらしくない、まあ、独特の形ですね。そういったものや機能は SNS への写真の投稿を強く意識したものなんですね、
はい、
で SNS で注目されていいねボタンね、これを押してもらうためにはデジカメならではの高画質で差別化しながらね、スマホのアプリで加工したような個性的な写真を簡単に撮れるということが求められてくるわけですね。
そうですね。
こうしたその新しいニーズに応えるためにはカメラらしさを捨てる必要があったわけなんですね。で実際に試してみると構図をあまり考えずにシャッターを切ってもそれなりにね個性的な写真が出来上がるんですよね、
はい、
で想定外の色調だとか構図の写真が撮れるというのもなんか新鮮ですよね。
そうですね、
うん、
で同じように SNS への投稿を強く意識して開発されたのがオリンパスイメージングのオリンパススタイラス XZ10 です、うんまあ、人とは違う写真を撮る楽しみを提供することが重要と考えて開発されたそうなんですが、うん、どういうことかって言いますと、うん、複数の場面とか被写体を組み合わせて1枚の写真にする組写真の機能を、うんまあ、本体内に内蔵していると、まあ、あのいろんなレイアウトで複数の写真が1枚の構図の中に収まっているような形ですよね、
う
ん
はいはい、そうですね。でこの組写真というのはストーリー性を持たせることができるんですね。なのでパッと見の印象が重視される SNS に向いてるわけです、
はい、
で組写真にするにはデザインを選んで画面上の枠にタッチして1枚ずつシャッターを切るだけでいいんですね。
なるほどですね。
で視点や構図を変えた、まあ、複数の、ね、写真を組み合わせたり連写した画像を並べたりで、ね、いろんなデザインの組写真を簡単に作れるというのが非常に面白かったですね。
すごいおしゃれな感じがしますしね。うん、それからスマホのカメラ機能がどれだけ進化してもコンデジに追いつけない領域、まあ、先ほどもお話しした光学ズーム機能です、
うん
まあ、この光学ズームの倍率を上げるとどうしても本体の厚みが増してしまってスマホに搭載することが難しくなります、う
んはい、
でここでカメラメーカーはズーム機能の強化がスマホとの差別化の鍵になるとみて力を入れてきたわけです、
うんまあ、こういった動きがあって光学20倍以上のズーム機能を搭載したコンデジというのが相次いで登場したんですね。
はい、
でその代表格がオリンパスイメージングのスタイラス SH50 なんですね、
はい、
でコンデジでどこまで光学ズーム倍率を高められるかというところに挑戦して24倍に到達したんですね。
これ24倍って昔だったら一眼レフカメラでもすごい立派なレンズつけなきゃいけないぐらいですよね。
で本体は一般的なコンデジより少し大ぶりなんですけれども光学24倍ズーム機としては小さいですよね、
うん、
で実際に撮影しても他の製品と比べてズーム性は秀でてるんですね、
はい、
ズーム性能を重視するなら有力な選択肢に入ると思います。
同じ高倍率ズームでもニコンのクールピクス S9500 は本体の薄さを維持しながらズーム性能光学22倍に向上したとなっています、
うんうん、
それからソニーのサイバーショット DSC-WX300 は20倍ズームを前提として小型化の限界に挑戦したという製品なんですね、
はい、みんな限界に挑戦してますね。
挑戦したがりですね、
うん、でねこのどちらもね十分なズーム性能を持って小さくて薄いんですけれども特にソニーの本体の凝縮感というのは圧倒的なんですね、
うん、
小型であることを最優先して高倍率ズーム機を選ぶならソニーが候補になります。
それから接写いわゆるマクロ撮影の性能を高める動きも活発になっています、うん、中でもオリンパスイメージングのスタイラス TG2 タフ、
うん、
こちらの接写性能抜きに出ているそうです、うん、被写体に1センチまで寄ってそこからさらに光学ズームで7倍に拡大して接写できる。
あの言ってみればねその顕微鏡を覗いているような感じで
ですよ ね、
よね、
はい、
でオリンパスではミジンコの動きとか薬品の結晶ができる過程を動画で撮っても面白いっていうふうに言ってるんですね。
また随分大胆な提案ですね、
うん
まあ、こういうふうにですね超高級コンデジ市場みたいなものができてきてるわけですが、
はい、
ここにニコンも新たに参入しまして、うんデジタル一眼に採用されることが多い APS-C 型撮像素子というのを採用したクールピクス A というのが投入されています、
はい、
こちらは本体は一般的なコンデジより一回り大きいぐらいなんですが、うん、操作はコンデジに近い感じで、うんまあ、より気軽に高画質を楽しみたいというユーザーに向きそうな感じなんですね、
はい この他にもね、フィルムカメラをイメージしたデザインの高級コンデジが登場したりしてね、選択肢が増えてるんですよね、はい、で今後は同じ価格帯のミラーレス一眼も、まあ、交えながらね、個性的な製品というのが競い合っていくことになるでしょうね。
日経トレンディ5月号ではこれら注目のコンデジを詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ後半はスゴ技コンデジ進化論と題してお届けしました。
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はですねチェックマンさんにお越しいただいています。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、チェックマンです。
ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、本日ご紹介いたしますのはザ・ノースフェイスのハイブリッドフラッシュドライジオメッシュジップアップタンクでございます。
ごめんなさい、もうメモすることができなかった最後のタンクだけ聞こえたんですけど、ノースフェイスということはちょっとアウトドア的スポーツ的
あ
で、はい、タンク、水筒
あれですね、タンクトップの方のタンク、
失礼しました、タンクトップですね。
いい、戦車でない
方のパンツァー的でない方
の、そうですね、ティガー的な、はい、ザ・ノースフェイスはですね、はい、もともと山とかそういうイメージが強いと思うんですけれども、ね、はい、最近はオンロード用の都会で使えるウェアなども多数品揃えするようになってまして、はい、ランニングの分野でもかなり人気を集めるようになってきているんですけれども、はい、今回の新商品は機能性の素材を活用した今までにないランニングウェアになってるんですけれども、これ何かというとですね、商品名もう一回、ゆっくり言いますと、ハイブリッドフラッシュドライジオメッシュジップアップ、
要するにタンクってことかな、
タンク、
僕ザ・ノースフェイスさんに心からアドバイスさせていただきたいんですけど、長い長い商品名が、
全部喋っちゃってるってことですかね、それで、
ね、
基本的には速乾性というところが売りにはなってるんですけども、ですね、最大の特徴が、お腹のところ前の身頃の、はい、3分の2ぐらいに防風素材、風を通さない素材を使ってまして、はい、その他は速乾性の素材なんですけども、これ何を狙ってるかというとですね、実はランニングの時に走りますか普段。
いや走らないです。
走らない、はい、そうですか。日々2キロ朝晩走ってる私には誰も叶わないわけですね。
叶いません、叶いません。
そうそう、初耳、
で
話を戻しますとランニングのパフォーマンスを低下させる大きな原因の一つがですね、内臓の冷えなんですね。
風が当たることによって内臓が冷えて、はい、パフォーマンスが下がる、
はいはい、走っているうちに汗で、脇腹のあたりが冷えてしまうと全身の血行が悪くなり、目に見えてだるくなるという現象がですね、ある程度の距離以上走っていると出てくるんですけれども、はい、このザ・ノースフェイスのハイブリッドフラッシュドライジオメッシュジップアップタンクはですね、防風素材を活用することによってこの内臓の冷えを防止するという新たな提案を備えたランニングウェアになっております。メンズレディースともにございますので、
なるほどですね、
8295円。
実際にはランニングする人のランナーのためのってことですもんね。
ですよね。僕はですねランニングはしないんですけどオートバイに乗るんですよ。
ほほ。
でロングツーリングに出る時なんかって体に風が当たり続けることで疲労がすごく増しちゃったりする
ん
ですよね。だからその結構防風対策って大事だったりするんですけど、例えばこの素材があるのであればそのオートバイ用だとかあと自転車用みたいなものにもこう活用できるんじゃないかななんて個人的にはちらっと思ったんですが、さあそれではチェックマンズスコア参りましょう。この商品のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、機能性素材の未来は明るいと8点で、
結構チェックマンさんにしてはいい点ですね。
はい、こういった機能性ウェアの分野などはですね非常に見ていてなかなか面白いんですけども、最近の家電はですねその家電を買うと自分の人生がどれだけハッピーになるか か、そういう提案がやはりちょっと減ってきている感じがするんですけれども、はい、こういった着るものですとか、このあたりの分野はですね、機能性素材の活用で、あ、これを着るだけでこんなに幸せにとか、これを履くだけでこんなに快適にとかなどという提案が次々に出てくるのでですね、意外と面白いというか、
そうですね、はい、イノベーションの機会に立ち会えるっていう喜びあるかもしれないですね。
あ、はい、あ、またうまいこと
素晴らしい分け方をしていただきます、はいはい、
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはザ・ノースフェイスのジュゲムジュゲム5号のスリッキーカイジャリ水魚の違ったハイブリッドフラッシュドライジオメッシュジップアップタンクでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
油かたぶら。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ま
あ、今月ですね、はい、自分の生活を振り返ってみても、やはりスマートフォンとかの登場以降はね、なんとなくスマートフォンで撮る率というのが増えてきているかなというふうに、そうですね、まあ、自分でも思ってたんですけれども、うん、今回取り上げたようにそのコンデジってどうなるんだろうなっていうのはずっとテーマではあったわけですよね。
一時期あの価格崩壊がかなり進んでましたよ ね, ね、あの1300万画素とかって言ってちゃんとしたメーカーのやつが1万円しないみたいなところがあって、うん、これどこまでいっちゃうんだろうと思ってたんですけど、そうですね、高級化差別化というところできちんと、うんうん、売れるようになってきたっていうのは、
そうですね、だから本当に時代とともにそのニーズは変わってきていて、でさらにスマホだったり SNS っていうものが盛んなればなるほど、実はそこにまた新しいニーズがあって、そこに市場を見つけ出してで進化していってるっていう、ね、この構図っていうのは素晴らしいなと思いますね。
うん、やっぱりそのヒットっていうのを生むためには、うん、そのきちんとニーズがどういうふうに移ろっているかっていうのを掴む力って大事なんでしょうね。
そうですね。で、そういう意味でそのカメラらしくないカメラが登場してきたりとかね、うん、この動きっていうのはとても面白いなと思ってますね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。